りたい。
お月様で塗り絵したい。
宇宙から地球を見たい。
JAXA Space Academy
一年空組。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りします。多くの謎に包まれた無限に広がる未知の世界宇宙、そこには数多くの人工衛星や探査機が打ち上げられ、今や身近な存在になりつつあります。ここはそんな宇宙開発の歴史について学ぶ JAXA スペースアカデミー。宇宙飛行士を夢見る一人の少年ゲンちゃんと一緒に、人工衛星と宇宙が私たちの暮らしをどう支えているのかについて勉強していきましょう。さあ授業を始めましょう。ゲンちゃんは小惑星って聞いたことあるかな？
地球などの惑星よりも小さな星ということですよね。
そうね。地球のような大きな惑星は地殻変動や大気や水などの影響で絶えずその姿を変えているのに対して、小惑星は出来上がってからほとんどその姿を変えずに太陽の周りを回っているの。つまり数十億年前の太陽系のタイムカプセルと言えるわね。その小惑星の一つであるイトカワを目指して、人類史上初めて小惑星からサンプルを地球に持ち帰るというミッションを行ったのがハヤブサという探査機よ。2003年5月9日に打ち上げられたハヤブサは、燃料の効率が良いイオンエンジンを使って目的の小惑星に向かったの。そしてハヤブサは打ち上げから2年4ヶ月という時間をかけてイトカワにたどり着いたの。
まるで落花生のような形をしているね。
そうね。星といえば丸い形を想像するけど、イトカワの表面はとても多様な地形を持っていて、研究者をびっくりさせたのよ。イトカワは地球から3億キロメートルも離れていて、地球との通信に往復約30分もかかるから、地球からリアルタイムで操縦するのは無理なので、ハヤブサは自分で判断して着陸できるようにプログラミングされているの。姿勢制御装置などが故障したりして一時は着陸も危ぶまれたのだけれど、2005年11月糸川にタッチダウンを行い、小惑星のサンプルの採取に挑んだのよ。
すごい、実験は大成功だったんだね。
そう、日本でハヤブサを見守る科学者たちも一度はみんなそう思ったわ。でも糸川への着陸後、燃料漏れのトラブルに見舞われ、一時更新が普通になってその位置を見失ってしまったの。
え、ハヤブサはどうなっちゃったの？
大丈夫、ハヤブサとの更新は奇跡的に復旧したのよ。でも姿勢制御装置の故障や燃料漏れのため、姿勢が乱れて電力もなくなり、通信もままならない状況になっていたの。イオンエンジンの燃料として使っていたキセノンガスを使って姿勢を制御することで、ようやく通信や電力を確保し、無事地球へ帰還する準備に入ったことが確認されたわ。
よかった。
でもハヤブサにはまだ大きなミッションが残されているわ。糸川で採取したかもしれないサンプルを地球に持って帰ってくるという大きな仕事が待っているの。
そうか。
満身創痍のハヤブサがサンプルの入ったカプセルをきちんと地球に落とすのはとても大変なことだけど、世界中がハヤブサの成功を待ち望んでいるわ。今回の JAXA スペースアカデミーいかがでしたか？お相手は JAXA スペースアカデミー1年空組担任の宇多原直人、
げんちゃんでした。
この番組は空へ挑み宇宙を開く宇宙航空研究開発機構 JAXA がお送りしました。